行きたく情報コーナー。生き生き北区情報コーナー。このコーナーは北区からのゲストをお迎えし、いろんな話題や情報をお届けするコーナーです。この時間は北区役所の協力でお送りします。本日のゲストは北区役所から地域力推進室まちづくり担当の森川俊さんにお越しいただいています。森川さん、お久しぶりです。
お久しぶりです。
森川さん、今日何回目ですか？
今日は4回目の出演になります。
おお、もう4回なんですね、はい、一番最初にお越しくださったのって言ったら、はい、それこそあの新卒で来てくださってたんですよね。
そうですね、あの時採用されて2ヶ月ぐらいの時ですね。
おお、はい、じゃあ北区役所さんに入られてまだ2ヶ月、
はい、
で、ということは今で何年目？
今年の春で3年目になります。
おお、じゃあ丸3年が経った、はい、ということですよね、はい、どうですかこの3年間お仕事をされて。
はい、そうですね、一番初めに出させていただいた時は防災のお話で、
防災のなんて言うんでしょう、ユニフォームを、
あ、そうです、ね、そうです、
着てこられてましたよね。
はい、防災服、はい、着て出演しまして、まあ、今は、うん、今日はちょっと企画のお話ということで、
はい、
この3年間ですごいこう幅広い仕事に携わらせていただいて、いろいろ本当に学ばせていただきました ね、
いろんなことをしてこられたかと思うんですけれども、はい、またね、これからもいろんなことにチャレンジしていきたいと思っておられると思うんですが、はい、今までで一番なんとなくご自身の中で担当されてきた、はい、企画などで、はい、心に残っていること、印象深かったことってありますか？
はい、そうですね、私自身が直接関わってるわけではなかったですけど、市民新聞の作成で、
はい、
例えば裏の仕事でこんだけ記事書いたりとか、うんうん、こんな確認作業があったりとか、
はい、
そういう新聞一つ作るにしてもこんだけ裏に作業があるんやっていうのを、職員になって初めていろいろ学びましたね。
あ、そうですか、はい、ね、今日前半のコーナーでも区民新聞見ながら、はい、お話しさせていただいたんですけれども、はい、その新聞を一つ作るにも、はい、やっぱりかなりの時間をかけておられるんですよね、
はいはい、
私たちは毎月当然のように投函してもらっている、もしくは回覧板で回してもらっているこの区民新聞、
はい、
何気なく見ているものですけれども、
はい、
皆さん の、 汗と涙が涙はないかね、
はい、
そういったもう一つ一つ丁寧に作られたものを皆さんに配っていただいているということなのでね、
はい、
私たちもその思いを受けながら読ませていただこうと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。さて、はい、今日はどんなお話をしていただけますか？
はい、今日はですね、令和7年度の北区民まちづくり提案支援事業 の、 募集についてお話しいたします。
はい、今年も募集始まりましたか？
はい、
ねえ、改めてこの区民まちづくり、北区民まちづくり提案支援事業について少し概要を教えてもらえますか？
はい、北区役所ではですね、令和3年度に策定しました北区基本計画に掲げる町の将来像ということで、
はい、
豊かな自然の恵みと伝統ある文化の中で人々がお互いに支え合い活力を持って生き生きと暮らす町というのを実現に向けまして、
うん、
町の活性化や課題解決、魅力向上につながる区民の皆様 の、 自主的な街づくり活動を募集しております。
はい、
でこちら経費広報面において支援するのが北区民街づくり提案支援事業となっております。
はい、
はい、でこの北区民まちづくり提案支援事業というのはですね、平成24年から始まりまして、
うん、
毎年多くの区民の皆様のまちづくり活動を支援しております。
なんだかあっという間に早いですね。あ、
そうですね、
ね、昨年と比べて、
はい、
昨年度ですねに比べてリニューアルされた部分ってありますか？
はい、こちらコロナ禍も収まりまして、
はい、
各団体様の活動も活発になってきていることもございますので、
うんうん、
過去にですね、まちづくり応援部門で一般枠で採択されたことのある事業のうち、
うん、
参加者を増やす 仕組みだったり、参画者や担い手を増やす仕組みなどを講じて、
うん、
内容の充実を目指す活動されている団体を対象にしたまちづくりステップアップ部門というのを創設しました、う
ん、おまた新たにすごいですね、
はい、
ちなみに昨年は、何団体がまちづくり提案支援事業に応募されたんですか？
はい、昨年度令和6年度はですね、19団体からの申請がございまして、その中で17団体が採択されました。
すごい、19団体応募されて、
はい、
で17団体も、
はい、
すごいですね。
はい、そうですね、うん、団体の内訳といたしましては、
ま
ちづくり応援部門の一般枠というのが13団体、
うん、
子育て枠が4団体採択されました。
へえ、
で皆様のとても工夫を凝らした素晴らしい活動を行っていただきました、
うん、
で今年はですね、より多くの団体の方々にこのまちづくり提案支援事業を活用いただければと思っております。
そうですよね。それではここでですね、まちづくり応援部門の一般枠と、
はい、
子育て推進枠、
はい、
でまちづくりステップアップ部門の補助概要について詳しく教えていただけますか？
はい、まちづくり一般、まちづくり応援部門の一般枠についてですが、
はい、
こちら補助率は対象経費の 50% となっております。
お、半分出してもらえるんですね。
そうですね、はい、
うんうんうん、
連続で補助できる年数は3年目までとなっておりまして、
うんうん、
補助の上限額というのが30万円になっております、
はい、
ただこちら継続の3年目につきましては上限額が25万円になりますのでご注意ください、
うん、ここからね、独り立ちで頑張っていってくださいということですね。
はい、そうですね、
はい、
で次にまちづくり応援部門 の、 子育て推進枠についてですが、
はい、
こちら補助率は対象経費の 60% となっております。
60% も出してもらえるんですね、
はい、そうですね、はい、で連続で補助できる年数は一般枠と同じでですね、3年目までとなっておりまして、
うん、
補助上限額は15万円となっておりますが、
うんうん、
継続3年目は上限額が10万円になりますのでご注意ください。
はい、
はい、で最後にまちづくりステップアップ部門についてですが、
うん、
こちら補助率は 50% となっております、
はい、
でこちらちょっと注意いただきたいのが、連続で補助できる年数はこちらは2年目までとなっておりまして、
うん、
補助上限額は10万円となります、
うんうん、
はい、でこちらなおいずれにしましても毎年申請書をご提出いただきまして、
はい、
審査を受けていただくことになります。
うん、そりゃそうですよね、
はい、
はい、応募できる団体や事業というのはどういうものなんでしょうか？
はい、はい、こちら対象団体は帰宅民を中心に構成される団体、または学生を中心に構成されるグループとなっております。
学生も対象になるんですね。
はい、そうですね。でこの場合帰宅民というのは帰宅にお住まいの方以外にも帰宅に通勤通学をされている方も含むことになります。
これなんか幅が広がりますよね。
はい、そうですね、でまたこちら対象事業が令和7年度中に帰宅内で行われることが必須条件となります。
そりゃそうですね、
はい、はい、そうです。
過去のことはダメなんですね。
そうですね、申請していただいた時点で完了している事業というのは対象外になってしまいます、
は
い、
そりゃそうですね、
はい
はい、細かいルールとかいろいろあると思うんですけれども、はい、何か分かりやすい資料っていうのはあるんですか？
はい、こちら令和7年度の帰宅まちづくり提案支援事業の募集にかかる情報をコンパクトにまとめた冊子を作成しておりまして、はい、でこちらの冊子はですね、帰宅区役所で配布しているほか、
うん、
区役所のホームページにも掲載しております、
うんうんうん、
帰宅民まちづくり提案支援事業で検索いただければ該当のページにヒットするかと思います。
はい、
はい、
これね、ハードの方がお好きな方、
はい、
デジタルの方がお好きな方、いろいろあると思うので、
はい、
見やすい方で見てもらえたらいいですよね。
そうですね、はい、
うん、
でこのページには他にもこちらの提案支援事業の要項や、
はい、
具体的な審査基準といった資料も合わせて掲載しておりますので、一度お目通しいただければと思います。
なるほど、まずは資料を、見ていただいた上で、はい、申し込みの段階へっていうところですね。
はい、
はいはい、ありがとうございます。ちなみにこれも募集始まっているんですよね？
はい、こちら募集がですね、4月の9日水曜日からスタートしておりまして、はい、
うんうん、
募集期間は5月の21日金曜日までとなっております。
はい、
でまたこれに合わせて事前相談受付というのも始まっておりまして、こちらは5月16日の金曜日までとなっております。
なるほど、もう相談に来られている方いらっしゃるんですか？
はい、そうです、連絡はいただいております、はい、
お いい感じですね、はい。
でこちらの申請にあたりまして、事業内容や書類の記載について、うん、確認させていただいたり、うん、また疑問点などもお伺いできますので、うん、申請前には必ず事前相談にお越しいただくようにお願いいたします。
この事前相談っていうのは絶対にしないといけないんですか？はい、
そうです。実際書類書いていただくことになると、うん、疑問点とかも多くあるかと思いますので、はい、必ずしもというよりも、お越しいただいた方が、採択されるかどうかのところにも関係してきますので、はい、
なるほど。いかにその、はい、通りやすい書き方をするかというところも教えていただける。じゃあもうこれはぜひね、初めての方以外でも、はい、きちっと受けていただいた方が絶対いい、はい、
そうですね。その対象になる経費か対象にならないか、うん、あー、なるほど、っていうところもありますので。
そうです、はい、せっかく作った資料が無駄になっちゃう、
はい、そうならないためにも、
ね、
はい、
そうですよね、はい。そっか。じゃあその事前相談っていうのは予約が必要なんですか？はい、
そうですね、こちら予約が必要になっておりまして、
はい、
事前にお電話やメールにて地域力推進室まちづくり担当までご予約の上、区役所までお越しいただくことになります。
はい、
はい。でこちらの電話番号はですね、はい、はい、075-432-1208、 432-1208 となっております。
はい。
でメールアドレスにつきましては、うん、先ほどお伝えしましたまちづくり提案支援事業の冊子や、うん、市民新聞帰宅版の4月15日号の2面にある、うん、記事をご覧いただければと思います。
はい、そうですね。
でこちらお仕事等でどうしてもご都合がつかないという方に関しましては、はい、メールやお電話で対応させていただきます。
おお、はい、すごい臨機応変にご対応いただけるんですね。
そうですね、はい。
今ちょっと帰宅の生き生き帰宅この新聞を見てるんですけど、はい、2ページ目ですよね。
そうですね、はい、
に書いてあるんですね、はい、本当だ。QR コードも載ってますね。はい、すね、ここからもメールアドレス見ることができるん
ですね。そうですね、そこから飛ぶようになっておりますので、うんうんうん、はい、
じゃあスマートフォン活用される方とかだったらね、はい、これ便利ですよね。
はい、そうですね。
なるほど。この応募を、ね、される時に応募方法も教えていただけますか？
はい、こちらの申請にかかる必要書類がいくつかございまして、
はい、
そちらは事前にホームページからダウンロードいただくか、うん、もしくは事前相談の際にお越しになった際にお渡しさせていただきますので、
はい、
それらにですね、必要事項をご記入いただいた上、団体の規約だったり、あと構成員の名簿など団体の概要が分かる資料を添付していただいてですね、うん、5月の21日までに帰宅役所地域力推進室までメールでお送りください、
うん、はい、
はい。で応募様式とかは先ほどお伝えした帰宅役所ホームページに掲載してますので、うん、そちらからダウンロードいただきご確認をお願いいたします。
はい。帰宅民まちづくり提案支援事業として補助を受けるには、はい、審査会で採択される必要があるということなんですよね。はい、で気になる審査方法も教えていただけますか？
はい、こちらがですね、6月に審査会を開催予定でございまして、
はい、
まちづくり応援部門はプレゼンテーションにより審査いただくことになりまして、うん、まちづくりステップアップ部門については書類審査によって選考を行います。
はい
はい。で審査結果は7月にお知らせする予定となっております。
これ審査されるポイントってあるんでしょうか？
はい、審査委員の皆様には申請ごとに5つの基準に基づいて審査いただくことになります。
5つ、はい、
はい。でまず1点目が将来性発展性ということで、
うん、
今後も継続してこう事業を実施できる内容かどうかを見させていただきます。
大切ですね、
はいはい。で次に公共性というところで、はい、地域への利益をもたらす内容かどうかを見させていただきます。
はい。
でそして3つ目が計画性効果というところで、うん、事業実施に際しまして適切な事業計画が立てられているかどうかを 見させていただきます、
うんうん。
で次に主体性ということで他の団体さんにですね活動を委ねることなく企画活動が主体的かどうかと、
うん、
いうところと最後に経費の妥当性というところで、うん、事業実施に際しまして予算の積算が適切適当かどうかを見させていただきます。
なるほど、はい、なんか厳しいようですけれども当然ですよね。
そうですね、はい。
はい、
でこちら各部門における最終年度の事業につきましては、
はい、
翌年度以降の自立を目指していただきたいという観点からですね、うん、将来性発展性と経費の妥当性を重点的に審査させていただきます。
ほう。
で、まちづくり応援部門で3年目となる まあ、今年が3年目となって審査さ申請される団体につきましてはこれに該当します。
うん、まあ、でもこれで採択されて、はい、受けられるで3年間、はい、ね、2年間続けてくれたところっていうのはきっとこれからも将来性があるということですよね。
はい、そうですね、はい、
ね、わ、楽しみですね、
はい、
ありがとうございました。今日は最後にじゃあリスナーに向けて一言お願いできますか。
例えば地域を盛り上げる新しい活動をしたいけどどう進めたらよいかわからないことだったり、うん、まあ、予算に限りがあって活動できないなどありましたら、はい、まずはご相談ください、
はい、
こちらの北区民まちづくり提案支援事業で経費面だったり広報面のご支援ができるかもしれません、
うん、
はい、また5月8日木曜日にはですね事例報告会事業説明会をですね隣の大谷大学にて開催いたします、
はい、
で昨年度この事業をですね活用して地域活動を実施された皆様による事例の発表や、うん、はい、あと今年度の申請に向けたポイントの説明を行うほか、
うん、
いただいた事業アイデアをブラッシュアップするためのグループワークの時間を確保させていただいたり、
はい、
申請予定団体の皆様から事前相談に応じる時間も設けさせていただきます。
お、じゃあ今年度申請したいという方にとってはここで質問ができるってことですね。
そうですね、はい、
ほうほうほう。
でまた会場となる大谷大学の学生さんにもご参加いただく予定ですので、
うん、
ボランティア希望者とのマッチングの機会としてもご活用いただけるんじゃないかなと考えております。
ほう、すごいな。
はい、でこちらの説明会を参加を希望される方につきましては5月の2日水曜日までに北区役所にお申し込みください、
うん、
皆様からのたくさんのご応募をお待ちしております、
ね、え、じゃあもう一度連絡先を教えてもらっていいですか。
はい、まちづくり提案支援事業に興味をお持ちの方はですね北区役所地域独自進出まちづくり担当電話番号075-432-1208 432-1208までお気軽にお問い合わせください。
ありがとうございます。この番号には今おっしゃっていた報告会に関することもこちらにお問い合わせしていただいて OK ってことですよね。はい、ありがとうございます。ということで今日は、北区役所地域力推進室まちづくり担当の森川俊さんにご出演いただきまして令和7年度北区民まちづくり提案支援事業の募集について詳しく教えていただきました。森川さん今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は北区役所の協力でお送りしました。